시티 인포메이션
3回目の月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾4月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。後半ではタイムリーな情報も伺ってまいります。まずは前半ですね、消費生活センターの相談員の米谷千景さんに、偽 SNS メールにご注意、こちらについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速、事例のところから、ちょっと詳しくご紹介したいと思います。はい。相談内容です。デビット機能付きカードを契約している銀行から、カード会員サービスとメールが届き、手続きしないとサービスの利用制限をすると書かれてきたので、手続きはこちらの URL からカード番号、電話番号を入力したが返事がなく、記載の番号に電話をかけたら住所と名前を聞かれたので伝えました。その後、不審に思い銀行に問い合わせたらフィッシングメールと言われたので暗証番号を変更し警察にも届けましたという、ご自分でもあれこれとちょっと不審に思って動きはあるんですけども、はい、これはどのように動いていったんでしょうか。
はい、これは SMS っていうのがまあポイントなんですけれども、
う
ん、
そうですね、
これ電話番号がメールアドレスとして届くもので、はいはい、別にこの方を狙ってっていう話ではなくて、番号なんで機械的に作られて送ったらたまたまこの方に当たったという話で、はい、だから皆さんすごく相談多いんですね。いろんなパターンで後で紹介するパターンであるんですけれども、はいはい、皆さん自分になんで来たんやろうって思いはるんですけれども、例えば契約全然してないようなところから来るっていうような話もよく聞くんで、はい、これはもう SMS っていうのがポイントかなと思うんですね、
はい、ショートメールということですね。
はい、
これは確か文字数によって有料になる分ですよね。
はい、
あ、はい、わかりました。
だから回答としては、うん、不安な内容のメールや SMS が送られてきた場合は、ね、もうそれに、書かれてある URL とか結構電話番号も書いてあったりするみたいで、はい、そういうところにはもう安易にアクセスしたり電話をかけないようにしましょうっていうことがまず一つ、
はい、
まあ、このフィッシングサイトにアクセスしてしまっても、うん、もう慌てて個人情報を絶対入れることがないように、こういうもんがあるんだよっていうのを、はい、こういう放送とかいろんなことで知っといて、はい、あれかと思っていただいて、うん、届いたとしても慌てないっていうことが重要かなと思います、
はいはい、
でフィッシングサイトに ID とかパスワードを入力してしまったら、すぐにもう変更して、まあ、カード会社なんかにこういうことがありましたっていうことをお伝えいただいて、カード番号を変えてしまうっていうことも一つかなと思います。
なるほど、先ほどご紹介したようにこの相談者がされたように暗証番号を変えたり、うん、こういうところでありましたってこと届ければいいということですね、はい、で先ほどからフィッシングメールと何度も出てきたんですが、フィッシングというのはちょっとどういうことか詳しく教えていただけますか。はいはい、
これ有名企業とかブランドを装って、まあ、偽の詐欺のメールとか、はい、SMS を送ってで、はい、偽のサイトへ誘導して、はい、そこにクレジットカード番号とかユーザー ID とかパスワードといった個人情報を入力させて、それを騙し取って、他で使うっていうことがあります。
そうすると私たちが知っているような会社名を名乗ってくるということですね。
もう本当にたくさんいろいろ見せてもらうんですけれども、もう有名、誰もが知ってるような会社ばっかりです。
そうですか、
はい、
ちょっともうちょっと詳しく教えてください、
はい、例えば、通販サイトとかフリマサイトも大手の誰もが知ってるようなところの名前でやってきます、
私たちがよく利用しているところ、
はい、よく利用しているようなところの名前で SMS が届いて、そこに何て書いてあるかというと、
例えばどんな感じでしょう、
はい、支払い方法に問題があるとか、不正利用が確認されましたとか、アカウントで異常な動作が検出されましたっていうようなことが書いてあって、そこに URL があって、すぐ押すようにっていうと先の話につながる。
買い物をした覚えのある人は、あれかしらって気を利かせてしまうので、
はい。で次クレジットカード会社なんですけれども、これカードの不正な取引があったとか、はい、本人の利用かどうか確認させてほしいから個人情報入れろとか、あと回答がない場合カードの利用制限が、継続されますっていうようなことが書いてあるので、
これも皆さんのよく知ってるクレジット会社、
そうです、もう誰もが知ってるような会社の名前で来ます、
はいはい、
もうみんな持ってるやろなっていうようなカード
ドキドキしますよね、このまま来たらね、
はい、なんか URL 書いてあってピッと押して、押しちゃうと本当にそのコピーしてあってで似たようないつも見慣れてるようなサイトが出てくるっていうようなこともおっしゃる方もいらっしゃいます。
その有名なクレジット会社、うん、有名な会社の、はい、あそうですか、は
い、で次宅配業者なんです。これね、はい、本当に多いんです。お客様にお荷物をお届けに上がりましたが、はい、不在のためお持ち帰りしました、はい、下記よりご確認くださいってもうそこ URL や電話番号があって、あ、ね、これピッと押された方何人かいらっしゃったんですけど、はい、今度変なウイルスを入れられちゃったような状態になって、はい、ご自身が発信して、はい、でも全然知らない人からいっぱい電話かかってきたっていう人もいてたり、はい、あと別の方は次の月 の、 あの電話料金がすごい高かったと、なんでか調べてもらったら、はい、あなたがすごい1000件ぐらい電話したことになってますよって言われて、
すごい額ですね、
うん、って言ってびっくりして、よう考えたらそういえば先月こうなったなみたいなことをおっしゃってた方もいらっしゃいました。あと携帯電話会社、これは皆さんが契約しているとこなんですけれども、はい、支払いが滞っているとか
通信の名前を語ってるだけでそうではないですね。
そうではないんです、はい、支払いだからちゃんと払ってる人にも支払いが滞ってるってくるんで、うん、通信サービスの停止と契約解除通知のお知らせとか、はい、携帯電話料金の未納のためいついつまでに何万払うようにって書いてある、もうね、ちゃんと払ってて落ちてんのに、はい、こんなん来たんおかしいんですっていう人は割と落ち着いてきはるんですけど、はい、そういうの心当たりあったらもう大慌てになると思うんですよね。
そうですね。
はい。で、最後、公的機関、これ市役所とかね、税務署結構語られてますね。未納の料金があるとか、納付期限を経過した税金を完納していませんとかいうような、こういったいくつかのパターンで SMS が送られてくるっていうようなことがあります。
そうなんですね。だからこう例えば宅配なんかだったら、うん、あまり携帯電話をこう打ち込むことはなくてメールアドレスを入れることはあっても、だからそちら側になんかこう返事が来たりすることは私はあるんですけども、
う
ん、
そうですね、あと携帯の場合不在通知入ってますよね。
ああ、そうですね、う
ん、なんかよく言い張るのは不在通知入ってんねんけどこんなん来ましたって、うん、あの落ち着いた冷静におっしゃる方は、はい、あのそれおっしゃいます
ね。だからそこまでこう思いが至ればいいけども、うん、初めて見た時なんかはね、うん、あの私もこういうあの SMS でその宅配事業者さんからお荷物のお届けが、うん、あのまだ不在で持ち帰りましたっていうのが入ってて、はい、いやいやこんなところに連絡は私は携帯電話を届けた覚えがないから、うん、これは嘘だと思ってすぐこう削除するんですけども、うん、はい、そういうこともいろんなところに出してらっしゃる方ちょっと身に覚えがあってしまうと慌てて動く、
慌てて押しちゃう。
さあこれはどう防げばいいのかアドバイスをぜひお願いします、はい、
あのやっぱりね、迷惑なこういう SMS とかメール、はい、ID パスワードなどの不正利用への事前対策をしておきましょう。もうね、セキュリティソフトとか携帯電話会社の対策サービス等をちょっと調べて活用するっていうことも一つかなとは思うし、はい、あと二つ目としてパスワードの使い回しはやめましょう、はい、ね、特にあのお金の絡む銀行さんとかクレジットカードとか同じのを使うのはどうかなっていうのがあるので、あのそういったのはやめましょう。あと3つ目はクレジットカードの利用明細は必ず確認して、はい、利用限度額の見直しも検討しましょうっていうことで、はい、あの利用限度額って結構知らない間に膨らんでません、多くなってません。最初は多分ね契約した時30万ぐらいなんだけど、はいはい、知らない間に50万70万、
それどこかに書いてあるんですか、ごめんなさい確認した覚えがないので、
あの毎月の利用明細、
はい来ます、はい、
あそこ の、 あの裏側かどっかに
あるんですか、
はい確認してください。知らない間にすごい金額になってた。逆にこういった時にそこまで使われてしまう。
それは自分で申請した覚えがなくても増えていくんですか。
あのなんていうかな、利用限度額って、あのちゃんと使ってちゃんと返す、うん、たらこの、 あのクレジットは信用だから、はい、この人には信用があるとなったら何年かごとにこうちょっとずつ増えていってる可能性がありますので、それは
そうですか、
ちょっと自分できっちり、はいはい、私なんか見たらあ下げようとか思って下げたりします。
それは言えば下げて
あの連絡すれば可能の裏に電話番号書いてあるとかに連絡して、はい、あの上限下げたいんですっていうことで、 年、子供が親のカードクレジット使うっていう時も同じようなお話、はい、
ました、
そのカードを利用をね下げるっていうのも一つの方法ですって言ったんですけれども、はい、こういった時にもやっぱり下げ得意の一つようかなと思います。
なるほどね、
はい、
それからその先ほどもその、携帯電話とか通販サイトとか、
はい、
偽が来た場合、
はい、
確認をやっぱりするのが一番いいですよね、
まあ、無視するのが一番かなと思うんですよね。
身に覚えがあった場合でも、
身に覚えがあった場合はもう自分でちゃんと調べ
て、ね、そこですね。
身に覚えがないと思って
もう無視して、私も消します、削除します、
はい、で身に覚えがあるなんかちょっとあれかなって思った時には自分で調べて、ホームページとか必ず調べて、お客様センターとかに連絡して、こんなん来てるんですけれども、はい、どういうことですかって。で、カードの場合は裏側にね、必ず、番号書いてあるんで、
そうですね、は
い、そこにかけてもらったらと思います。
ね、とにかく額も大きい場合もあったりするので、慌てないっていうことですね。
慌てない。
ね、え、みすみす騙されてしまって、さっきおっしゃったように、返信しただけで、知らないところからいっぱい電話がかかってくるとか。
そうそうそう、一番怖いは銀行のカードかなと思うんですよ。
そうですね、暗証番号を伝えたりするととんでもないですね。
そうそう、それが偽のサイトに自分の情報が全部載って、本当の自分の口座でそれが使われるから、通帳記入したお金なくなってるっていう話になるからね。
そうですね、とにかく独立されたばっかりとか18歳以上になってカード持って初めてなった方もこの時期いらっしゃいますからね。
そう、学生さんがね、大学生になってみんなやっぱりキャッシュレスになってきてるんで、
そうです、そうです、
使い方のきっちり勉強してほしいなと思います。
そうなんですね。じゃあこの困った場合にもちろんご自分だけでは解決できないことがありますので、はい、どこにご相談すればいいでしょうか。
はい、三田市消費生活センターの方にお電話いただいたらと思います。
はい、電話番号教えてください。
はい、079-559-5059 です。
はい、このお電話はいつだったら何時から何時までですか。はい、
平日月曜日から金曜日と第2、はい、第4土曜日の朝10時から、はい、午後5時まで、17時まで、
はい
はい、
お昼も大丈夫なんです
ね。お昼も交代で取ってますので大丈夫です。
はい、で電話だけでなく直接会ってということもできるとおっしゃってましたね。
はいはい、
でキッピーモールの6階、
キッピーモールの6階です。
でいわゆるちょっと内緒でという方でも大丈夫。
主義も私たちありますし、来ていただいてちゃんと個室もありますんで、
ね、ね、
個室がいいですっておっしゃっていただいた個室ご案内しますんで、
はい、結構お年召した方も来られると伺ってます。
はい、やっぱり高齢の方って、ね、電話で聞き取りにくい、
ま
あ、こっちもそうなんですけれども、ね、はい、ご自身も聞き取りにくいとかあるので、来て話、顔見て話した方がやっぱり安心。
そうですね、で一つ一つこう確認しながらができるので、
でこちらもやっぱり電話、ね、業者にかけたりっていう時はご本人目の前に いる方が本人に代わってくださいって言われた時に代わりやすいんで、はい、これの方は結構来られる方多いですね。
だからもう全然心配しないで気軽に行かれて、はい、で解決できる糸口をね、はい、ぜひ一日も早く きっとね一人で悩んでらっしゃると思うんですよ。
本当にね、朝、月曜日の朝なんて一番結構来られる方多いんですよね。きっと土日いろいろ心配で悩んだりってされて、
ね、
はい、でも帰り元気に帰って行かれたら嬉しいです、
ね、本当に気軽にぜひお出かけいただきたいと思います。はい、前半でお話しいただきました消費生活センター相談員米谷千景さんに偽 SMS メールにご注意という広報さんだ4月号に掲載の話題ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では後半入れ替わっていただいて、まちづくり協同センターの消費生活ご担当小寺武さんにタイムリーな話題ご紹介いただきましょう。ではご相談いただく、もう一度日にちと時間電話番号をご紹介しておきましょう。場所はキッピーモール6階にありますが、お電話の場合 559-5059 月曜日から金曜日と第2第4土曜日朝10時から夕方の5時まで、相談に応じていただけますって、本当に気軽に間違ってたら間違ったで、それは大丈夫ですよでもありますからね、全然構いませんので、気軽にいろんな方々がいろんな知識を持って答えいただきますから、安心してご相談されてください。先ほどもおっしゃったように守秘義務があるということですからね、安心してください。では後半お入りいただきました。では小寺さんに今日ご紹介いただくのは、このままでは固定電話が使えなくなるという、ちょっとこのテーマについてのお話です。よろしくお願いいたします。はい、
消費生活センターには、このままでは固定電話が使えなくなると電話が入り、主にですね、光回線にした方がいいと勧誘されたとする、トラブルについての、相談が、多数寄せられております。
はい、
で、そこで今回は事例とアドバイスについて、ご紹介したいと思っております。はい、
今の部分をお聞きになって、固定電話使えなくなるのと思われた方がいらしたらいけないので、結論をさっきおっしゃっていただくと、そういうことではないんですね。
そうですね、はい、
ずっと使えるんですね。
使えます、はいはい、ただし IP モに移行することになりますの で、
うん、
でその間に、光回線にした方がいいという電話が入ってきて、必要以外 の契約させられるというケースがありますので、それに注意していただきたいなと思います。
は
い、
だから動きとしてはあるけれども、私たちは何もしなくていいということを後ほどじゃあじっくりとご紹介ください。はい、ご安心ください。固定電話使えます。はい、では事例一つ目です。突然実家に訪問してきた事業者から、今後固定電話が使えなくなる、光回線にした方がいいと言われ、父が光回線の契約を了承したようです。父は契約内容を理解しておらず、アナログ回線のままを希望しています。光回線を解約したいですという、これが一つ目。二つ目の事例です。事業者から電話があり、光回線にすると電話の基本料が安くなる、2024年にアナログ回線がなくなるため、光回線に変更するには工事料が発生するが、今だと工事料は無料だなどと言われ、曖昧な返事をしました。すると後日、工事日を決める電話がかかってきましたので、契約した覚えがないと断ったんですが、今日になって契約書が届きました。契約した覚えはなく、もし契約したことになっているなら解約したいという、どちらもこの今後固定電話が使えない、アナログ回線がなくなるという、普段こう生活しているとあまり耳にしない内容なので、ついつい相手の言葉にこう乗せられそうですが、最初にもおっしゃったように、そういうことはない、動きはあるけれども、私たちがすることはないということなんですよね。
そうですね。
はい、じゃあ詳しくご紹介ください。はい、
固定電話のですね、IP モ移行に伴う、局内設備切り替えでは、利用者側での、手続きや自宅での工事は、不要となっております。
はい、IP というアルファベット、そして網と書く、IP モに移っていくことに伴って、設備の切り替えなどは、いわゆる電話局の方ではあるということですね。
そうですね、はい、
はい、でも私たちが個人的に何かするかということはないということですね。ないですね。はい、工事もいらない。
はい、
はい、
でまた利用中の電話機や、電話番号は、そのままご利用になることになります。
このままで大丈夫ということですね。はい、
で固定電話やアナログ回線が使えなくなるなどといった、固定電話の IP も以降に、等にですね、便乗したですね、注意していただきたいのは、光回線などの販売勧誘に、十分に注意していただきたいなと思っております。
はい、必要があれば、されてもいいけど、
はい、
そのまま普通にしててもずっと電話も電話番号も変わらないし、ね、はい、電話機も使えるので、はい、特に必要なければもう契約しなくていいということですね。
そうですね。はい、
はい、
でもしこのようなトラブルになった場合ですね、
はい、
不要な契約であればですね、きっぱりと断ってください。
はい、これはいわゆる、不意にやってきたことに曖昧な返事をしてということで、解約的なことなので、
その曖昧な返事されると、向こうの方は契約という形になってしまうケースもありますので、その場合は消費生活センターに問い合わせいただきたいと思うんですが、まず不要と思われるようなですね、安心してそういう契約はですね、きっぱりと断って対応していただきたいなと思います。
クーリングオフは効くんですか、この場合は。
これは電話勧誘販売であればですね、クーリングオフは効きますので、一番いいのはきっぱりと断っていただくのがいいかなと思っております。
じゃあクーリングオフには入らないんですか。
電話勧誘販売であれば対応、可能になりますので。
あ、そうです、光回線に変えましょうというのが、
はい、
わ、ねはいはい、かりました。とにかくもうすぐに電話をくださいということですね。はい、ご相談ね。
はい、
はい、じゃあ詳しく最後のところ教えていただけますか。はい、
三田市消費生活センターでは、悪質商法、契約トラブル、多重債務、製品事故など、消費生活に関するご相談をお聞きしております。また市内で発生している消費者トラブルの情報や悪質商法への対策についても まあ、様々な事例を、まあ、ホームページに掲載しております。地域での啓発注意喚起のため、まあ、資料や情報が欲しいというご要望にもお答えしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。三田市駅前、場所の方はですね、三田市駅前キッピーモール6階まちづくり共同センターの中にあります。相談電話番号は 079-559-5059 です。で、相談日は月曜から金曜日および、まあ、第2第4土曜日、相談受付時間は10時から17時となっております。は
い、今日 のちょうどお話しいただいた内容に即した冊子も、ね、お持ちいただいてますので、はい、スタジオ前に設置しますから、ぜひ皆さんお持ち帰りいただきたいと思います。はいはい、それから最後に講座のご案内もあるようですね。はい、お願いいたします。
三田市消費生活センターの方はですね、消費の暮らしに役立つ講座、まあ、消費生活術とかをですね、5月に予定しております。
はい、
で、まあ、詳しくは、日時の方なんですけども、5月28日13日から16日、あと5月30日火曜日10時から17時と、この2時間それぞれ2時間程度ですね、予定しております。
はい、
で、詳しい内容につきましては、5月号広報誌に掲載しますので、
はいはい、
まあ、ご覧ください。
はい、
で、それと同時にホームページにもアップしますので、
はい、
まあ、ご覧ください。
はい、来月にじゃあこのあたりはもう一度詳しく、ね、
詳しくまたご紹介いたしますので、はい、よろしくお願いいたします。は
い、こういう時をうまく使ってね、賢くこちらもなっていかないといろいろ騙されることもありますので、ちょっと知ってるだけで心の鍵もしっかり閉められると思いますから、5月に入ってあるということで、5月の最後の方ですね。
そうですね。はい、
はい、じゃあぜひ広報三段の方にも5月号には出るようですから、そちらもチェックしていただきたいと思います。
はい、
そして今日お話しいただいた内容は、明日の朝までにはハニー FM のウェブラジオホームページからお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。後半お話をいただきましたのは、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報三段に掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は5月15日を予定しております。次回もぜひお聞きください。